に、今日のメッセージは鈴木健先生をお迎えして、メッセージを、行ってもらいたいと思ってますが、先生来たのは5月ぐらいですかね。うちに来られたのは5月から6月から、ご一緒に、礼拝を共に捧げさせていただいてて、鈴木先生、を今日ぜひお願いした次第でありますが、修法の中にですね、先生のプロフィールとしてこの信仰歴、職歴も書かれておりますが、先生ご出身はどちらの方ですか。あ、東京。あ、先生は東京のご出身で、職歴を、拝見させていただくと、すごい経歴のお方 で副社長まで務められた方が、牧師としてまた、今日ベトナムまで、宣教師として派遣されて、おられるというのをこのプロフィールを見て、拝見することができますが、そういった、鈴木先生を今日はお迎えして、メッセージに預かれる恵みを感謝したいと思います。では、これから、鈴木先生にメッセージを行っていきたいと思いますが、盛大な拍手を持って先生をお迎えしましょう。
皆さんおはようございます。嬉しいですね。なかなか拍手を持って出迎えてくれる礼拝という名前ないんですよね。皆さんとっても皆さん真面目な方ばっかりで、一生懸命聞かなくちゃいけないんじゃないかなとかね、そのように思っている方がおられるかもしれませんけども、面白いことは面白いで笑ってください。つまらないところは居眠りしても結構です。で、後で終わってから、あ、今日のメッセージはいいメッセージだった、夢心地だったって言っていただけると、もう私はとっても嬉しいです。あ、前書いてませんか。はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。先週というか先月、アメリカの方に行ってたんですね。で、ある教会から、メッセージを頼まれたんです。で、そこの教会はわりかし新しい教会で、メンバーの方だというかクリスチャンの方は、10% か 20% で、残りの方は 80% ぐらいはクリスチャンじゃないんですよ。で、よくアイスブレイクって言いますよね。こうミーティングとかなんとかするとみんながこう和むようにこう楽しい話をして、みんなわーっと心をこう、ね、砕いて、そしてお話を聞いていただこうと思ったんですけども、全然笑わないんですよね。いや、困りましたよね。皆さん面白くないですかって聞いちゃいましたよ。したら、やっぱり面白くないですね。でも今日は皆さんもう笑顔で、何かこう期待していらっしゃるような顔が見受けできるんで、アイスブレイクはしないように思ってるんですけども、一つだけしましょう。今から多分10年から20年ぐらい前だと思うんですけどね、コンピューターが流行りだしたんです。今の若い人たちはみんなスマホを持ったらいろいろなことをしてますよね。ですけど私たちの時にはもうディスクトップコンピューターといってね、画面とキーボードと全部バラバラなんですね。で、コンピューター買いました。コンピューター買いましたけども自分で組み立てなくちゃいけないんですよ。で、組み立ててもなかなか電源が入らないとかね、電源入らないところはなんとかなるんです。でもソフトをインストールっていう、今はもうインストールするとセットアップかなんかちょんってバーッと入ってきますよね。昔はそうじゃないんです。なんかこうディレクティをどうのこうのとか、なんか難しい言葉があるんですね。で、それをやるのでなかなかできないんですね。で、私たちの年齢になるともうだいぶこう分からなくなってきてるんでね、人に聞くとね、マウスをね画面に持っていくんだよと、分かったマウス、こう持っていくんですね。いや、そうじゃなくてマウスの矢印を持っていくんだと。人に聞いて聞けるうちはいいんですけど、分からないとカスタマーサービスに電話するんですよね。すいません、この間コンピューター買ったんですけどよくわからないんですけど、はい、わかりました、じゃあ優しく教えましょうね、いろいろ教えてくれるんですね。いや、まだわからないんですけど、もう少し優しく教えてくれませんか。はい、わかりました、坊やママに代わってという話なんですけど、今日は、助け合いという題でメッセージをしたいと思います。この助け合いというのは、私が、教会開拓を あちらの方でいろいろやってるんですね。でその中でやはりどういった形で教会開拓をしているかというのは、私たちがどれだけイエス様の愛をこう受け取っているかどうかに関わってくるんですね。僕たちは昨年の10月の末に、沖縄に引っ越してきました。目的は教会開拓です。今日はその教会開拓についてお話ししたいんですけども、まあ、皆さん一番興味があるのは、なんでこのおじさんクリスチャンになったのかなと思うところだと思うんですね。まあ、一般に言う滑り込み政府まではいかないんですけども、僕は48歳で教会に行くようになったんですね。それでその教会に導かれて、毎週毎週教会に行くようになったんですけども、ある時ヨハネの3章16節、皆さんも ご存知で、もう耳にタコができるほど聞いていらっしゃるかもしれません。神は実にその一人子をお与えになったほどよう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという言葉なんですね。まあ普通に聞くとスーッと聞いてしまうんですけども、永遠の命を持つためであるということに僕はものすごく衝撃を得たんですね。というのは小学校2年生ぐらいにある日夕方ですね、家で一人ぼっちでこう本を読んでたんですね。多分図鑑か何かだと思うんです。そしたら地球が45億年後になくなるって出てたんですよ。もうドキドキドキドキドキドキ、まあその頃でも45億年まで生きると思わなかったですけども、その時初めて死というものを自分でこう意識したんですよね。もうそれ以来怖くて怖くてどうしようもなかったんです。まあ、その間の長い話ありますけども、それをもうちょっと短くして、そんな時に48歳でロサンゼルスに行った時に教会に導かれて、このヨハネの3章16節にぶち当たったんですね。そしてイエス様のために私は何かをしたいと、まあ、それまでの人生は本当に月に1度か2度夜中に目覚めると怖くて怖くて49歳までうろうろしてたんですね。ですけども、この御子を信じる者は永遠の命を与えられるって言ったら、もうこれだと思ってすがったんですね。それからもう夜起きてもトイレに行ってまたすぐ寝ちゃうようになったんですね。それだけ安心を与えられたんです。やはりこれがもし僕が小学生、その時に誰かがイエス様のことを教えてくださったらね、もうそれからずっと49歳過ぎて今まで本当に楽しい人生、素晴らしい人生を送れたと思うんですね。もう私は49歳でクリスチャンになって、そしてそれからはもうイエス様のために何でもできることをやりたいなというふうに思っていました。それで、まあ、まさか牧師になるとは思わなかったんですね。でもイエス様のために何かをということになると、やはり聖書を一生懸命勉強して、そしてこう牧師になって皆さんに本当に間違いのない福音を伝えたいなという気持ちになって、まあ、牧師になったんですね。まあ、これはもうアメリカ行って10年ぐらい経ってからの話なんですけども、パワーポイント出して、これ見えないんですね、出していただけますか。行き過ぎです。これは行き過ぎじゃない。あ、その次ですね。あ、いいですね。あ、知りませんでした。大体あの辺にあるのかと思ってましたね。はい、次出していただけますか。はい、それは聖書箇所ですね。はい、次です。はい、私たちは、アメリカに行った時にはサザンバプテストコンベンションというところに、加盟してたんですね。そのサザンバプテストコンベンションの中にはジャパニーズチャーチプランティングネットワークっていうのがあったんです。これは何をするかというと、アメリカに北米に住んでるアメリカ人に、そのごめんなさい、日本人に、教会を建てて、そしてイエス様の福音を伝えていこうというグループなんですね。でそのグループに私たちも加盟してたんですね。でこのグループというのは、まあ、サザンバプテストコンベンションというのはコーポレートプログラムというのがあるんですね。これコーポレートプログラムというのは、ちょっとかっこいいんですけども、上納金みたいなもんですね。毎月毎月その加盟しているところから、献金を その出すわけなんですけども、その献金をもう出してくださる教会の方、教会の人た、教会を集めて、そのお金を集めて、そしてそれで宣教とか伝道に使っていきたいということなんですね。ちょっとね、このところに書いてあると思うんですけども、教会は全部で14,000教会、そして、約1500万人の会員がいるというんですね。これちょっと計算しただけでもものすごい大きな金額になると思うんですけども、この金額の 75% を、私はまだもらってないんですけども、アメリカから出ていく人たちだとかに宣教とか伝道のためにお金は使われてるんですね。そしてそのこのサーザンバプテストがお金を出してくれるというのは教会開拓、まあ、伝道とか宣教に出るんですけども、そういった中でも出るんですね。でコンベンション、サーザンバプテストコンベンションというのは2つの何て言うんですかね、簡単に言えば、例えばカリフォルニア州があって、そしてロサンゼルスという町があるんですね。でコンベンションというのはそのカリフォルニア州を言うんです。でアソシエーションというのは、ロサンゼルスという町なんですよね。ですからこういうのが各州にあるんです。でそういうところからこうお金が集まってくるんですけども、その例えば私が教会をアメリカで建てたいというときには資金的なサポートが必要ですよね。ですけどなかなかそういったサポートというのは難しいです。日本の場合にはクリスチャン人口 1% 以下と言われてますから、なかなかこうファンドレイジングしてそれを送っていただいて向こうで生活するといっても、アメリカじゃものすごくもう物価が高いですから、なかなか難しいんですね。でもそういった部分を、コンベンションだとかアソシエーションの予算の中から少しでももう引き出して、その教会開拓する方にそれを回すようにというようなね、そんな働きをしてるんです。ですからもう、そういう働きをするということですから、アメリカで教会開拓を我々と一緒にするという場合には一人きりじゃないんですよね。何か問題があったらいろんなことをこう相談したりしていろいろ助けてもらいます。金銭的な面はね、祈りましょうと言っていつも祈って、あれするんですけども、でも教会がダメになったということはほとんどありませんね。皆さん本当に、現在、創立して20年になるんですけども、全部で17教会各州にあります。ですからアメリカの中でこう引っ越しをする人はね、ここの教会に行ってください、あそこの教会に行ってくださいって言って、仲間の教会に紹介したりね。で全然その教会のないところには逆にそういったところに教会を建てようというふうなこともねやってるんですね。で大体アメリカで、教会に行く人、学生なんかもいっぱいいらっしゃいます。普通の社会人の方たちもいっぱいいます。そして英語の教会に行くんですね。営業の教会に行ってこう歌ってもう本当は今日は恵まれたって言って帰ってくるんです。でも日本語で聞いてないんで魂に響いてこないんですよね。ですから出て行って伝えなさいだとかそういったことっていうのはなかなかわからないんです。ですけども私たちが教会が出来上がると、その人たちは今度燃やされて、今度自分たちでいろいろ伝道していこうとか教会を建てようという、そういった心がこう起こされていくんですね。サーザンバプテストも聖書信仰の教会ですから、異端とはちょっと違います。ほとんどこちらの教会と変わらないんじゃないかと思うんですけどもね、そんな形で教会開拓をして、僕はサンディエゴにあるエスコンディードというところだとか、それからあとサンアントニオテキサスですね、そういったところだとかに行きました。ベトナムの場合は社会主義なんでね、ちょっとまた機会があるあればその時お話ししたいと思うんですけども、そういったところに行って、そして教会開拓をしたんですね。サンディエゴはロサンゼルスに僕たち住んでましたけども、だいたい車で2時間ぐらいかかるんですね。だいたい200キロぐらいかかるんですけども、毎週日曜日、午前中そこに行って、終わって帰ってきて午後3時から僕の母教会でね礼拝をしてたんですけども、それでも全然もう何苦にならないというか、車エンジンかけてアクセル踏んだらそのままもうサンディエゴまで行っちゃうようなところですから、そんな大変でもなかったんですけども、神様の恵み、一回も遅刻もしなくてね礼拝を捧げることができました。 先週、僕はアメリカに行ってきたというお話をちょっと、ね、先生がしてくださいましたけども、年に1回、カンファレンスというのがあるんですね。そのカンファレンスというのはその17教会の、教会の牧師先生とその家族、それから信徒さんで参加したいという人が集まるんです。で、今年はアリゾナのフェニックスというところであったんですね。去年はロサンゼルスだったんですけども、毎年毎年場所を変えて、そしてみんなで集まってお互いに励まし合ったりするんです。昔はね、総会っていう話を、総会っていう名前だったんですけど、総会になるとね、皆さんほとんど居眠りしてるんですね。予算がどうのこうのいろんなことになってあんまり面白くないんです。で、ゲストのスピーカーを招いて、まあ、その方の話を聞くんですけども、実際私たちが普段、教会生活をしているのと、そこの牧会をしているのとだいぶ違いが出てきたりするんですね。ですから、ある時からじゃあ各教会持ち回りで先生が講師になって話をしようと。もう先生が泣いたり笑ったり、牧師先生の奥さんが泣いたり笑ったり、いろんなことしてお互いにこうお話しするんですね。そうすると心がもっともっと安らいで、心がもっともっと通じて、またこれから燃やされて、また出ていこう、また1年間頑張ろうというふうな、グループなんですね。ぜひ新先生もよろしかったら、大丈夫です、ゲストでも参加できますんで、機会があったら長尾先生と一緒に来られてもいいんじゃないかと思うんですけども、僕はそんなような、活動をしていました。お国屋の開拓の話なんですけども、どうして沖縄かって、日本ね、島は小さいですけどたくさん地域はありますよね。どうして沖縄なんだって、私の兄の兄嫁というのはうるま市出身なんですよね。そしてうちの兄が、まだ彼ら若い時に毎年毎年遊びに来てたんです。そして、沖縄いいとこですからね、うちの兄が定年退職したら絶対もう沖縄に引っ越しするんだって言ってたんです。そしたらそれが実現できまして、そして僕たちはじゃあ両親東京に残されるから私たちが面倒見なくちゃいけないかなと思ったら、うちの両親が私たちも連れてってくれよ、ああよかったと思いながらね、一緒についてきて、父はもう他界したんですけども、母は元気でまだうるま市の方にいるんですけどね、そんな関係で、沖縄に来たんです。そして沖縄に来て、驚いたことというのは、やはりなんか日本で一番賃金の安いところなんだというふうな話を聞きました。そして母子家庭や貧困家庭をしている人たちがたくさんいらっしゃるという話を聞いたんですね。でも沖縄の人というのは本当にこう優しい人が多くて、そんなにギスギスしてないんですよね。皆さんこうのんびりして、どうしてそんな人たちがいるのかなっていうふうなこう感じをしてたんですね。でも いろいろ新聞雑誌メディアを見ると、子供の3人に1人か4人に1人は3食のご飯が食べられないんだというふうな話は聞いたことあるんですけども、でも近所の子どもたち見ててもそんなにわからないんですね。というのはやはり沖縄の政府の方だといろんなところから子ども食堂だとかのサポートだとか、それからまたいろいろ学童保育だとかそういったことでされてるんですけども、実際には大変な方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと僕たちは思ったんですね。僕たちの目には見えないですけども、イエス様の愛を必要としているんではないかと。ですから主の導きがあればね、僕たちも沖縄に来て伝道宣教そして教会開拓をしたいなということをずっと祈ってたんですね。そして、去年のこの JCPN の先ほどのカンファレンスが6月にロサンゼルスにあったんですね。そしてその、ロサンゼルスにあった時に、私の妻はお母さんと娘と2人なんですね。そして、年齢が92歳で、僕たちが、話はちょっと戻るんですけども、コロナでね、ベトナムにいた時に、ベトナムにもうこれ以上は いられませんって最終便の飛行機で帰ってきたんです。で、3年間ずっと一緒に住んでたんですね。 そんな中で毎年アメリカ行くときには、なんていうの、デイサービス、デイケアとかいうのありますか。何かこう1週間こう止めるとか2週間止めるとか止めてくださるとか、そういったところに預けて、そして僕たちは行ってたんですね。でそれが去年の6月の15日なんですけども、母はそういうところに入っていて、もともと心臓が良くなかったんですね。そして母が亡くなったというふうな連絡がアメリカの方に来たんですよ。でその時に、まあ幸か不幸かで不幸ですね、うちの家内が、妻がコロナにかかってしまったんです。そしてアメリカを出ること、まあ、日本に入ることができなくなってしまったんですね。でうちの母、あの義理の母も、もう10年ぐらい前に洗礼を受けてクリスチャンになって、あの土浦の方のね、あ住んでたところは茨城だったんですけども、土浦の方の教会の牧師先生や長老さんたちがもうお葬式までしてくださってね、あなた方今はもうカンファレンス行ってるんだからもう全部やっとくから心配しないでって言われたんです。そしてお葬式までして、最後納骨までしてくださったんですね。その時にうちの妻が、これはお母さん必ず何か意味があるだと、私たちが今までベトナムにいて3年間日本に縛られて、これからまたどっか行きなさいということで、お母さんは亡くなる時に多分そういうことを期待してたんじゃないかと、もう私たちこれ以上は茨城県にいる必要ないと、もうここからどっか出ましょうと言った時に、そうだ沖縄じゃないか、やっとチャンスが来たぞと、イエス様沖縄に行けって、もうそうなったんで、もう全部家財全部処分して、そして沖縄に来たんですね。そして沖縄に来たんですけども、沖縄っていうのは、まあ、うちの兄夫婦がいるんですけども、僕たちはもう知り合いいませんね。JCPN の教会開拓っていうのは、アメリカの中をこう探して、その中で、何人かで聖書の学びをやってるとかね、そういうグループが結構あるんですよ。で、そういう話を聞いて、ここでやってますよっていうと、そこの JCPN の運営員が行って、そこで話を聞いて、でその方たちが、いや、ぜひ教会建てたい、ここに言って、ね、協力してくれないかっていうところを僕たちは行って、そこに牧師先生を送ったりとかいろいろする準備をするんですけども、沖縄の場合には全然知らないんですよね。もう教会が何かもわからない、そしてクリスチャンということもわからないですよ。牧師先生って言わない、神父さんなんて呼ばれたりもしますよね。でも全然そんなこと知らないんです。で そういった方にその福音を伝えるというのはとっても難しいですよね。で僕はもう今年72になるんですけども、子供はもうアメリカに住んでて、もうおっさんなんですけど、孫はあの司法に書いてありますけども4人いるんですけどね、子供でもいれば子供学校に入れて、で学校に行ってね、父兄会だとかなんとかいろいろサークルありますよね。その中で話ができるんですけども、もう小学校も行けないって、でじゃあ、まあ、当然中学もないし全然こうコンタクトがないんですね。まあ、日本の場合には自治会というのがありますよね。で去年の10月に来て近所の看板見たら、1月3日に餅つき大会と運動あマラソン大会があるって書いてあったんですね。よしここに行こうと、そして何か子ども会の仕事ができないかね、話をしようと思って行ったんですね。そしたらその時は会長さんいなくて、その、まあ、いついつ来てくださいということでそこに行ったんです。じゃ会長さんといろいろ話して、まあ、子ども食堂とかいろんなね子ども会の話も聞いたんです。そしたら最後に言われたらね、じゃあ鈴木さん最初はじゃあ老人会どうですかって。老人会ゲートボールは毎日朝7時半からやってますよっていう、ね、まあそれでもね、まあ、僕はめげずに、最初の1ヶ月は毎日毎日行ったんですよ。それでもうこう皆さん、まあ、女性の方が多いんで一生懸命ゲートボールをしてるんですよね。なかなか世間話できないんですよ。それでもうしょうがないから、僕はあの中に去年の8月に沖縄に引っ越してきた女性がいたんで、聖書なんか興味ありますかって、全然ありませんもう取り付く暇がないんですよね。そしてよしじゃあ今度敬老会のその会に出ようと思って行ったら、 なんか第3金曜日の1時からやってるっていうんですけども、1時に行ったら、あ、もう今日終わりましたなんかそのゲートボールの延長でやってるところがあるらしいんですよね。よし、じゃあその次の月行こうと思って行ったら、いや今度はゲートその老人会の前に何とかという会があって、その中で話終わっちゃったから、もうあの今日は話ありません。随分冷たいなと思ってね。まあでもやはりこれは 僕はちょっと当分の間はね縁がないのかなと思って、今ちょっとお休みしてるんですけども、ですけども本当にこう接点っていうのがないんですよ。それでもういろいろこう伝道の話を聞くとビラ配りをしろとかいろいろあると思うんですけども、多分今僕がビラ配りしたら熱中症でおかしくなると思う、ね、若い人だったら大丈夫だと思うんです。神様は僕たちに出てって伝えなさいとは言いますけども、あれしろこれしろ言わないんですね。皆さんそれぞれ一つ一つやり方があると思うんですよね。僕はあの、本土にいた時には、いた時に言ってもう30年もいないんですけど、まあ友達には電話をしてね、教会の話をしたりいろいろできたんですけども、沖縄ではまだそういう友達もいないんですね。ですけども神様は必ず何か僕たちにそういう場所を与えてくださると僕は信じてるんです。自分の力が何かをしたら必ず問題が起こったりしますよね。何だろう、まあ何にもしないんじゃないかって言われると困るんですけども、そうじゃなくて祈って新しい人を見つけてください、そういう人を見つけてください、そういう人を送ってくださいっていうふうに今祈ってるんですね。ですからこれ必ず近々そういったものが与えられるんじゃないかなと僕は信じてるんですね。ですから皆さんも祈りの課題の中にね、それを入れてほしいんですね。今日の聖書箇所に入りたいと思います。お願いします。はい、これは使徒の働きの20章の34節、あなた方にあなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのために働いてきました。このように苦労ロックして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきではないかということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのですとあります。これはあのパウロ先生が第三次伝道旅行に行った時に語られた言葉なんですね。このパウロ先生というのは、テサロニケ、まあ、聖書を見るとね、テサロニケやコリントに行かれた時には福音伝道をしながら仕事をしてたというんですよ。まあ、皆さんご存知ですよ、テント職人って言われますよね。テントを作ってお金を稼いで、そしてそれでやはり弱い人たちをパウロ先生はサポートしてたんですね。まあ、これはパウロ先生だけ偉いわけじゃないですよ。皆さんもそうですよね。普段仕事をしていろいろ奉仕をして、なおかつ献金をして、そして自分では直接はやらないかもしれないけどもサポートしてるわけですよね。ですからこういったことっていうのは誰でもできることなんですね。そして受けるよりも与える方が幸いであるっておっしゃってるんです。福音書の中にはこの言葉っていうのは出てこないんですね。ですけども初代教会の時にイエス様の話を たくさん聞いた人がいらっしゃると思うんです。イエス様は常に弱い人のことを考えて、そして弱い人たちを助けるということを考えてました。ですからこのようにパウロ先生はテント職人ですけども、私たちもそういったことはできるんだろうと僕たちは考えています。受けるよりも与える方が幸いである、この御言葉はクリスチャン同士だけではなくて、まだイエス様を知らない人に対する御言葉であるのではないかと僕は思います。マタイの福音書25章からはこうあります。すいません、はい、出ましたね。そしてすべての国の人が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右にヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。 あなた方は空腹であった時に食べ物を与えて、与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲まさせて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですとあるんですね。私たちは知らず知らずにいろいろこう人を助けたりしていることがあるんですね。大きなこと小さなこと全然問題ないんです、ね、とかくこう偉い人だとか何とかの人たちには自分たちはこう言って、で、なんかあの人からやってもらったんだって言ってほしいとかいうのありますけども、本当に普段困っている人たちに私たちがちょっと何かをしてあげた時っていうのは、それはその人にしたことなんですけども、実際にそれはイエス・キリスト、イエス様にしたことなんだと、イエス様を、まあ、例え話の中で言ってるんですね。ですから伝道宣教、そんな難しいことじゃないんです。普段の生活の中でいっぱいあるんですよね。例えば高齢者が重い荷物持ってたらそれを持ってあげるとか、ね、子供が泣いてたらあやしてあげるとか、いろんなことがあると思うんです。それもすべてそれはイエス様にしてあげてることなんだって、まあ、特にクリスチャンじゃない方はそういうことはわからないですよね、うん、こんな子供めんどくさい、蹴飛ばすかもしれない、おじいさんおばあさん持ってたって知らん顔するかもしれない。だけど僕たちは神様から愛されている、それをよく知ってます。ですから今度その愛を分かち合っていきたいという気持ちはもう必ず心の隅にあるんですね。イエス様はこの言葉は最後の審判の時にそういうふうに羊とヤギに分けられるというんです。なんか沖縄ヤギ汁が皆さん好きで、なんかヤギより羊よりヤギの方が、ね、好まれるかもしれないです。でも僕もイスラエルに行ったけども、イスラエルで羊スープじゃない、ヤギスープって聞いたことないですよね、うん、やっぱ羊は大事にして、ヤギはどうしてるか知りませんけども、まあゴートチーズってありますよね、チーズね、それは作るかもしれないんですけども、まあですけども、ヤギに分けられるというふうに、イエス様はここで例え話をしてるんですね。イエス様の弟子たち、イエス様の話を聞いた人たちはそういったことを普段の生活の中で何気なくそういうことをしてたんだと僕は思います。使徒の働き2章の41節以下にこういうことがあります。これちょっと長いんですけども、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったとあります。この初代教会、これは五旬節に聖霊が降誕したときに、ペテロの証を聞いた民衆が3000人も洗礼を受けたということなんですね。この中には貧しい人や未亡人、そして母子家庭もたくさんあったと思います。毎日心を一つにしてというのは、お互いに助け合いをして 喜びを持って神様を賛美したのだと思います。これが教会の姿ではないかなと私は思います。私たちの教会、ゆいまる石川キリスト教会と名付けました。まあ、沖縄の人たちにね、こういう話をしてもそんなこと知ってるよって言われるかもしれません。本土の人たちやアメリカの人たちに言うと、ゆいまるって何、ゆいまるって何って聞いてくれるんですよね。ですからもうゆいまるキリスト教会ということだけでも伝道になってると思うんですけども、ゆいというのは、まあ、皆さんご存知だと思います。共同とか、なんていうんだろう、共同、共に同じというのと協力して働くですね。回るというのは順番が回るとかいう相互扶助のことを言う、助け合いの心のことを言うんですね。いいですかこれで。いいですね。はい、わかりました。僕も沖縄弁というかまだわからないんであれですけども、まあ、そしてお互いに愛し合って助け合い祈り合い楽しい生活をできるような主の教会ができればいいなと僕は感じてるんですね。それでゆいまるという名前をつけたんです。まあ、これはちょっとパクリがあって長尾先生に怒られるかもしれませんけども、昔長尾先生が携わった教会がゆいまるっていうんですね。でちょっと心が痛んです。それで元いた教会の牧師先生にもうやっぱこう仁義を尽くさなくちゃいけないですよね言って話しました。ゆいまるという教会、ゆいまるという名前をつけたいんだけどよろしいですかと、ああどうぞどうぞお使いくださいって言われて僕はほっとして、そしてゆいまる石川キリスト教会という名前にしたんですね。ですから皆さんももし石川に住んでる人がいたらね、あそこにいい教会があるよというふうに言ってください。あ、一つ素晴らしい教会、ね、素晴らしい人たち、これはどうあったらできるかって。僕は信仰歴は短いですけども、人生の、人生歴っていうのかな、これは長いです。もう72年もありますからね。僕はいつも教会開拓行って、教会が始まるときに皆さんに言うんです。皆さん、教会の悪口言っちゃダメですよ。ね、友達の悪口言っちゃダメです。メンバーの悪口言っちゃダメです。牧師先生の悪口言っちゃいけません。そんなこと言ったらね、その教会がとっても悪くなるって。なんだあの教会はと思われるって。僕はアメリカで、小さな会社やってたんですね。で、うちの会社の人の悪口って言ったことないんです。で、お客さんは大体日本のお客さんなんで、日本のお客さんに出張したときに、鈴木さん日本に出張してきたときに誰が事務所見てんのって、いやこういう方がいらして本当によくやってくれるんですよっていう話をいつもする。でその先生その社長さんはよそに行くと、鈴木さんの会社すごい素晴らしい人がいっぱいいるんですよって。僕悪口言わないからみんないい人だと思ってるんですよね。でうちなんかひどいんだよね、もうあの人もこうできなくてねって言うんです。その会社にこんにちはって来たら、あの人もできない人か、この人もできないか、あの人もできない人かと思うんですよね。でもこれは皆さんが自分で口で言うからそうなっちゃうんです。うちの奥さん素晴らしい奥さんですよって言ったら、おお、そうですか、うちの主人は本当に働き者で家のことをたくさんしてくれます、おお素晴らしいご主人ですねって やっぱりそれはやっぱり皆さん言葉を気をつけたらいいと思うんですよね。絶対素晴らしい教会、素晴らしい家族、素晴らしいものができると思うんです、ね、これやっぱり人生経験長いですから、聖書のことが分からなくてもそんなことはちょっと分かると思うんですけどもね。でもゆいまるキリスト教会も僕はそういった意味ではね、そういういい教会に、誰からでも好かれるようなね、素晴らしい教会になってほしいなと思ってるんですね。先日兄の知り合いで母子家庭の方たちって方が親子で来てたんですね。そして、うちの教会で奏楽者探してるんだけど誰もいないから僕はギター弾かなくちゃいけないんですよ。でその時にその女性の子供が中学生か、なんかピアノが弾けるとかいろいろこう言ってたんですね。そして僕はギター持ってって、君は愛するために生まれたっていうやつと、それから愛を持って生きていこうって、長澤なんとかさんって人の歌をね歌ったんです。 お母さんボロボロボロボロ涙流すんですよ。ああ、やっぱりこれは教会必要だなって。皆さん自分は愛されていること分からないですよね。で、子供は一生懸命愛そうと思うんだけど、子供はあまり言うことは聞かないし、もう本当に一人きりになって悩んでたりすることがたくさんあると思うんですね。そういった波を悩みを聞いてあげるだけでも本当に彼女たちの心っていうのは本当に落ち着く、優しく安らぎを得れると思うんです。これでイエス様の御言葉なんかやお話ししたら、もっともっと彼らは癒されて、もっと素晴らしい楽しい人生を送れるんじゃないかなと僕は思ってます。最後にもう一つ証というかお話をしたいんですね。これは僕の母教会で、アメリカに行ったとき、先日行ったときにあった集会の話なんですね。その女性は30歳のお母さん、ご主人も一緒に来ました。子供がまだ8ヶ月ぐらいかな、車で2時間ぐらいかけて来たんですね。僕は1時間かけて行ったんですけどね、その方は2時間かけて来て、今月末には何か日本に帰るということだったんです。そして教会に来始めて1年半ちょうど経って、今月の末アメリカに帰ります、日本に帰りますという話をしてたんですね。で、今日はどうしても証をしたいから私は今日来ましたという話をしたんです。で、その子は14歳15歳までは本当に悪い子というか、その、まあ、ちょうどそういう時期ですよね。お母さんがママ派でいじめられて、もうしょっちゅう喧嘩して、私はもう18歳になったら家を出ると思ってたんです。で、思ってて18歳になってアメリカに来られたそうですね。で、アメリカに来られたんですけども、最初はまあアメリカで働くっていうのは大変ですから、まあいろいろあったでしょう。ですけども、そのご主人と結婚して子供ができる前に、その僕の母教会に行くようになったんですって。そしたら教会は皆さん優しいですよね。本当にいろいろこう気遣ってくれたり何かしてくれ、本人は今までそういうことされたことないって言うんですよ。なんて教会って素晴らしいとこだろうって、もう涙ボロボロ流して、私がこんなに愛されていることは分からなかったって。やはり教会の人たちっていうのは自分が愛されていることがよく分かります。ですからその愛をただ分かち合ってるだけなんですけれども、そういう人にとってみたら、もう本当に今まで自分の人生の中でこんなに愛されたことはないって、本当に泣いて泣いて、もうどうもありがとうって。そして、先週だったかな、その教会の方からメールがあって、そして今度の30日に、洗礼を受けて、そしてそれから日本に帰るんだって。もういつ来れるか分からないけども、一生懸命またお金貯めて遊びに行きますから、もうここで受けた愛はね、もう一生忘れません。僕はその話を聞いて、わあ、こういう教会になってほしいな、皆さん一人一人が愛されていることを本当に自分のものにして、そして少しでもそういう分かち合いをしていったら、もっともっと救われる人がたくさん出てきて、なおかつボーナスで永遠の命までもらえるんですからね。ですから皆さん、イエス様を信じて、そしてもらえるように僕たちは動かなくてはいけないかなというふうに思います。本当に先ほどお話したように、僕たちは沖縄には知り合いません。今日はこんなにたくさんの方僕の知り合いになったんで、皆さんどうぞね、石川の方に、近所はダメ、僕はアメリカに行った時に信徒泥棒と言われたんですよ。アメリカのロサンゼルスっていうのは大体、20、30教会があるんですね。で、その人たちこうちょちょちょちょ動いてるんですよ。あ、この先生も嫌だからこっち行こう、あ、この先生嫌だからこっち行こうって。僕はいつも聞くんです。今行ってる教会にはイエス様いないんですかって。多分いると思いますよ。どこに行っても同じなんですよね。その人の気持ちなんです。人間いいとこあれば悪いとこもあるんですよ。ですけども悪いところばっかり見てるから、あの僕先生は嫌だとかね、あの信徒は嫌だとかね、もう私の気に入らないって。でもじゃあイエス様嫌いなんですかって言ったら、嫌いな人はいないんですよ。みんな好きなんです。好きなんですけども、その周りにいる人がいけないんですよね。彼女や彼らにとってはね。ですけども、それは本当の信仰じゃないです。やはり心を打ち明けてちゃんとお話をして、そして聖書に書いてあるようにこう自分から言ってお互いにこう分かち合うとかね、許し合うとかいうふうなことをしていけば、どこの教会でも同じだと僕は思うんですけどね。 教会がたくさんあるとダメですよ。本当にみんなあちこちぐるぐるぐるぐる回って3年ぐらいするとまた戻っていくんですよね。まあそんなようなことがありますけれども、どうぞ皆さん、うちの教会には来なくてもいいです。知り合いがいたらぜひうちの紹介してくださりたいと思います。はい、お祈りします。天の地の神様、今日も恵みを感謝します。今日は、糸満シーサイドチャペルの方々とあなたの御言葉を分かち合うことができました。本当に心温まる教会でお話ししても本当に、心よく話をすることができました。どうぞ神様、これからもこの教会がますます、神様のしもべとなしもべで、たくさんの人々にあなたの愛を伝える教会になりますように。そして私がこれから、始めようとしておりますあなたの教会、どうぞこの教会もそういうふうになるように、たくさんの方々をあなたが集めてくださいますようにお願いいたします。そして一人でも多くの方々がイエス・キリストを信じ永遠の命を得られることができますようにあなたが助けてください。すべてを感謝してイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アメン。